とある大型スーパー。周囲の会社で勤務するサラリーマンや OL がフードコートをにぎわせていた。スマホをテーブルの上に置き、画面を指でなぞってはラーメンをすする器用な中年男子がいたと思えば、制服姿の女性たちが会話を楽しみながら食事をとっている。その中で一人昼食を済ませ、テーブルの下に手を伸ばす男がいた。彼の手の先にはセロテープで何かが貼り付けられているようだった。彼は表情を変えることなくそれを剥がし取った。そして食器トレイを所定の位置に戻し、トイレの方向に歩みを進めた。トイレ前のコインロッカーの前で男は立ち止まった。握っていた手を開くと、そこには先ほどのセロテープで貼り付けられていた鍵があった。彼はそれを差し込んで扉を開いた。中には長径3号の封筒があった。羽織っていたブルゾンから1センチほどの厚みがある茶封筒を男は取り出して、それをロッカーの中のものと交換し、小銭を投入し、扉を閉めた。不自然さはない。いつものことであるかのような、ごく自然な振る舞いである。彼はそのままトイレの中に入り、洋式便器がある個室にこもった。髪の毛一本ない彼のスキンヘッドがあらわになった。そして巻き取ったトイレットペーパーを使って頭皮ににじみ出ている汗をそれで拭った。ついで首筋にも流れるそれを拭い、汗でぐっしょりとなったトイレットペーパーを便器の中に投げ捨てた。男は個室の扉の上部にコインロッカーの鍵を人目につかないようセロテープで貼り付け、水を流した。手洗い場に立った男は周囲に誰もいないことを確認し、かけていたサングラスを外して鏡に映り込む自身の顔を覗き込んだ。そして顔に刻み込まれたシワを指でなぞった。足音が聞こえた。人の気配を察知した男はサングラスを再びかけ、その場を後にした。駐車場に停めてある軽四自動車に乗り込んだ時のことである。男の携帯が震えた。なんだ。
受け取ったか。
ああ。男はブルゾンにしまい込んでいた先ほどの封筒を取り出し、その中を覗き込んだ。
ID とパスだ。
そうみたいだな。
今日中に再度取り付けられる手はずだ。
仕事早いね、彼は。
必死なんだろう。
必死すぎんのも考えもんだぜ。
確かにな。少々こう焦っているようにも見えるな。
あんたがぶら下げた人参が随分なもんすぎたんじゃねえの。男は封筒の中にあったメモ用紙のようなものを手にした。なんだこれは。
どうした。
本堂に直接会って礼がしたいと相馬が言っているって、添え書きみたいなもんがあんぞ。電話の向こう側から舌打ちが聞こえた。おいあんた、立花に俺のこと教えたのか。
まあ近藤さとみってやつがクライアントだってことだけは。
近藤だけだな。
ああ、立花には近藤と直接的な接点は持たないことを条件に今回の依頼をしているが、あいつは出過ぎたかな。
男はしばし黙った。 いや、いいだろ
う。ん？
別に立花が俺に会いたいと言っているわけじゃない。相馬が俺に会いたいって言ってるだけだろ。
うん、まあそうだ。
いいよ、会ってやるよ。
おい、本当か？
まずいか？
いや、お前が OK ならばそれでいいが。
ああ、OK だ。
ふん、やはり同胞は放ってはおけんということかね。
男はこれには返事をしなかった。
お前のことだから心配はしていないが。
なんだ？
痕跡を残しすぎんだよ。
それは俺の勝手だろ。細かい指示はしないって約束のはずだ。
ああ、悪かった。気を悪くするな。
男は封筒を懐にしまった。今日中にカメラ設置させるんだろう。
そういうことだ。
じゃあそれが終了したらでいいよ。
それはそうと、お前片倉に電話かけただろう。
ああ。
なんでそんなことすんだ。
なんだよ、いちいち細けえ指示すんなって言ったろ。
いや、何かの弾みでこっちまでマークでもされたら都合が悪くなる。控えてくれないか。
なんだ、変な動きがあんのか。
お前が片倉を襲ったことが直接関係あるかわからないが、金沢銀行の重役が動き始めたようだ。
重役？誰だ？山形か？
いや、専務の加賀あたりらしい。
加賀？
加賀が人友会とドットメディカルの関係性を調べ出した。
それはどういうことを意味するんだ。
マルホン建設買収のためのドットメディカルへの融資案件握りつぶし。
ああ、難しい。経済の話は俺は苦手だ。
ドットメディカルが反社会勢力とこねこねな部分が明らかになると融資が実行されない。つまりドットメディカルがマルホン建設を買収してその勢力を確実なものにする、邪魔をするってことだ。
何？
マルホン建設を買収することはドットメディカルの基盤を石川県において強化する重要な戦略の一つだ。北陸一のゼネコンを新興企業が買収することでドットメディカルの権威は一気に高まる。またすでに力を衰えたとはいえ、かつて周氷マシンとしてその名を轟かせたあの会社の実力は未だ健在だ。マルホン建設を手に入れることは我々にとっての革命の共闘歩となるんだ。加賀が警察と連携を取っているという話は今のところこっちには入ってきていないが、仮にそこを突かれるとドットメディカルの信用失墜はおろか、お前に渡し続けている潤沢な資金も止められることになる。
くそ。
お前が同胞たちを救済する原資がなくなるということだ。
加賀の野郎。
消せ。
待て。
なぜ？
あからさまだ。電話の向こう側の男は黙った。あんたこそ焦ってんじゃねえのか。
ではお前に何か策があるとでも言うのか。
立花をもっと利用しろよ。
立花ね。
あいつ融資部の副部長だろ。部長は誰だよ。
小池田だ。
うん。じゃあそいつを消すか。
なるほど。人参を先に与えるってことか。
ああ。
分かった。小池田の行動を分析する。こちらから指示があったら動け。
分かった。
相馬の件は任せろ。折を見てお前と引き合わせる。
うまい。ほうやろ。相馬の率直な感想に長谷部は得意げな表情を見せた。なんちゅうか、俺どう表現していいんかわからんけど、そばってこんなにうまいもんねんな。
おめえ普段何食っとれんて。
あまねのことやし、カレーとかラーメンとか唐揚げみたいな味の濃いもんしか食べとらんげんろ。
長谷部のツッコミに同意する女性がいた。片倉、
京子である。
何年酔ってたかって突っ込んで、いつから俺はそんなキャラになったんや。
味の濃いもんしか食べとらんから人の気持ちに淡白ねんわ。
あ、それとなく相馬のことをディスってる。
笑いが起こった。三人の明るいやりとりとは裏腹に、岩崎は黙々とそばをすすっている。当初は長谷部と相馬、岩崎の三名で食事に行く予定であった。三名は長谷部が車を止める大学付近の駐車場で落ち合った。車に乗り込み駐車場を立つ時である。とぼとぼと一人でキャンパスを後にする京子を相馬が見かけた。相馬は長谷部に彼女も一緒に誘いたいと申し出て、岩崎も了承したことから、この4名は今白山麓のとある蕎麦屋で会食をしているのであった。
岩崎さんはどう？
長谷部が岩崎に話題を振った。
あ、うん。
あまり反応がない。
この手の本格的な蕎麦屋って初めてな。
うん、学食のお蕎麦みたいのしか食べたことないの。
あれは蕎麦じゃないよ。蕎麦みたいなもんだって。どっかの工場で作られた工業製品。
その工業製品うまいって思って食っとったやつもここにおれんけど。
相馬が長谷部に言った。
マジで？
おう、悪いか。
私もだけど。
この岩崎の思いがけない援護に気をよくした相馬は、どうだと言わんばかりに長谷部に見下ろすような視線を送った。
あれはあれ、これはこれ、こういうお蕎麦もあるってことでいいんないね。
京子がこの言葉で場をまとめた。食事を終え、相馬はいつものように助手席に乗り込もうとした。
だら、
え、
違うやろや。
あ、そうだ。ここに来る道中も助手席は岩崎の指定席だった。相馬は悪いと言って岩崎に席を譲った。蕎麦屋を出た長谷部の車は手取りダムに向けて進んでいた。
おい、なんや、なんか面白い話でもねえが。
あ、ほら、後ろ。長谷部はルームミラーを見て顎を上げた。
なんか二人で盛り上がっとるんけど。
知らん。
いいがんや、楽しそうねんし。おめえが助手席に座るの頑固に拒否ったらこんな展開にはならんかったわい。
知らんわいや。無然とした長谷部であったが、ルームミラーを再び見て表情を緩めた。
すごい。
そう？
ほら、これなんかまんまやもん。
誰かわかる？
これ誰が見てもベイさんやがいね。
ベイさんとは社会学の教鞭を取る渡辺教授の愛称である。彼の個性的な風貌を知らない学生はいない。髪の毛を七三どころか九一、もしくは十をそのまま横に持っていったような髪型が注目の的だった。遠目で見ると渡辺の頭に UFO のような円盤がそのまま乗っかったような髪型である。風が吹く日はその流れを計算しつつ、頭髪の分け目を常に風上に位置させるため、時としてカニ歩きのような不自然極まりない動きを彼は見せていた。細身の体つきにかかわらず、ダブッとしたダブルのスーツを身につけていることが多い渡辺は、細い目でありながら銀縁の大きなレンズの眼鏡をかけている。何もかもがアンバランスな外見だ。
岩崎さんってひょっとして入る学校間違えたんじゃない？
え？
なかなか似顔絵って描けんよ。ほら、私、絵のこととかよくわからんけど、写生とかじゃないがいね、これ。とにかくリアルに描くってんじゃなくて、岩崎さんのはこう、なんていうか、ほら、余白が多いがいね。うん。線の数が極端に少ないけど、その人の特徴がよくわかる。そうかな。岩崎さんやったら美大に行ったら面白いことになったかもしれんよ。
美大？
高校の先生言われんかったん？
うん。
じゃあその先生は節穴やね。何盛り上がっとらん？
あまりにも功績が盛り上がっているので、相馬が声をかけた。
ほらほら見て。
功績の京子が助手席に座る相馬にノートを渡した。
あ、べーさんや。
ほら。
え、これ岩崎さん書いたん？
うん。
すげえ。他のも見ていけ。
あ、うん。
相馬はノートをめくった。いろいろな人物の似顔絵が描かれている。相馬が知らない人間ばかりだったが、大学関係者のものも何点かあった。
あ、これ下妻やん。
え、どれどれ。
そこにはハゲ頭で鼻眼鏡をしている下妻の姿があった。
すげえ岩崎さん、あんた才能あるよ。
ありがとう。
あ、そうそう、岩崎さんって下妻先生のところに出入りしとるの？
京子が切り出した。
あ、うん、
下妻先生って原子力工学やがいね。なんか岩崎さん勉強でもしとらん？
一応原発問題とか勉強してみようって思って。
マジで？
すんげえ。そろそろ卒論のこと考えようかなと思って、資料とか見せてもらってるの。
ほらほら君たち。
ハンドルを握っている長谷部が言った。
岩崎さんは君たちとは違うのだよ。君たちとはね。
なんねん、おめえはどうねんて。
俺も昨日から卒論の準備をし始めた。
いいか、原発には二通りあるんだよ。沸騰水型と加圧水型の、なんだっけあれ、BWA とか、なんだか、なんとか、そんなの。
出た。熱しやすく冷めやすい、長谷部の真骨頂だ。彼は、にわか知識の原発について、語り始めた。
ねえねえ、岩崎さんってなんでこの大学に入ったん？
長谷部の講釈をよそに、京子は岩崎に質問した。
え？絵も描けるし勉強もできる。それでなんて言っても、私が言うのもないけど美人やがいね。そんな人がうちみたいな地方の大学におることが不思議ね。
岩崎さんぐらいだったら東京の方の国立大でも楽勝で行けたんじゃないが。
お父さんがここにしろって言ったから。
え？お父さん？
岩崎はうなずいた。
え？岩崎さんって東京の人じゃなかったっけ？
うん。でも勉強するなら都会みたいな誘惑がいっぱいあるところじゃなくて、娯楽がない田舎でしっかり勉強しろって言われて。
あ、それって、密かに石川のことディスってる？
え？あ、ああ、ごめん。そうじゃなくて。
冗談よ、冗談。嘘。
あ、ごめん。
なんか面白いね、岩崎さん。
そう？
せっかくこうやって一緒になったんやし、いろいろ話して仲良くなれたらいいな。
岩崎はしばらく京子の顔を見て、軽くうなずいた。
おい長谷部、手取りダムはまだかね。
先ほどから相馬に原発についての講釈を垂れている長谷部を遮るように京子は言った。
でな、問題はさ、いざ何かの天才とかさ、そういうのが、
え？
まだかね、ダム。
あ、もうちょっとや。
長い話よりもそろそろ外の空気が吸いたいんですけど。京子は長谷部が手にする吸いかけのタバコを指さした。あ、長谷部は即座に灰皿にそれをひねりつけて火を消した。そのやりとりに車内に笑いが起こった。五の線2、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週月曜0時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想などがありましたら、ウェブサイトのコメント欄かお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。